ください。聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書は出エジプト記第24章の12節から18節までです。旧約聖書の134ページです。出エジプト記第24章12節以下、主が私のもとに登りなさい、山に来てそこにいなさい、私は彼らを教えるために教えと戒めを記した石の板をあなたに授けるとモーセに言われると、モーセは従者ヨシュアと共に立ち上がった。モーセは神の山へ登っていくとき長老たちに言った。私たちがあなたたちのもとに帰ってくるまでここに留まっていなさい。見よ、アロンとフルトがあなたたちと共にいる。何か訴えのある者は彼らのところに行きなさい。モーセが山に登っていくと雲は山を覆った。主の栄光がシナイ山の上にとどまり、雲は6日の間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセに呼びかけられた。主の栄光はイスラエルの人々の目には山の頂で燃える火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき山に登った。モーセは40日40夜山にいた。以上です。新約聖書はマタイによる福音書第17章の1節から9節までです。新約聖書の32ページです。マタイによる福音書第17章1節以下。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで、今見たことを誰にも話してはならないと、弟子たちに命じられた。以上です。お祈りを捧げます。愛と慈しみの神様、私たちも一人一人が命を与えられ、この御堂に帰ってくることができました。この週の初めの日、あなたを礼拝するために私たちはここに招かれました。しかし、この一週間の間には様々なことがありました。今、新しい肺炎やインフルエンザが流行り、私たちは不安に駆られています。日本の社会がこれからどのようになっていくかという不安もあります。また、それぞれの歩みの中で疲れを覚え、 あるいは人間関係に苦しんでいる人がこの中にいるかもしれません。さまざまなことに心を煩わせ、私たちは疲弊しています。しかし神様、今朝私たちはこの場へと招かれました。この御堂に、祈りの家に帰り来たることができましたことを心から感謝をいたします。しかし私たちはこの一周の歩みの中にも、あなたを忘れることの多いものでした。自分のことに心を馳せ、あなたの御心を悲しませることの多いものでした。今御前に深く懺悔をいたします。今朝この礼拝の場において、あなたは御言葉を私たちに語ってくださいました。ありがとうございます。この御言葉を一人一人が心を開いて今受け入れることができますようにしてください。私たちの小ささや弱さを思います。しかしあなたの方から私たち一人一人に手を差し伸べてくださり、あなたとの関係を結び直してくださることを心より感謝をいたします。どうか私たちの歩みを整えさせてください。そしてどうか私たちの周りにいる人たちに心を向けることができるようにしてください。私たちのこの群れの中にも、病の中にいる人、この礼拝に集うことができない人たち、さまざまな境遇に置かれた人たちがいます。この教会だけではありません。私たちが常に交わりを許されている多くの人たちの中に、悲しんでいる人や苦しんでいる人、病の中にある人がいます。どうぞその一人一人に慰めとあなたからの力が与えられますようにと願います。そして私たちは平和の道具として、今日この御堂を後にすることができるようにしてください。新しい一週間旅立つものとして、あなたから力をいただき整えられたいと願います。神様、今週の水曜日から受難節レントが始まります。どうぞイエス様の見苦しみに私たちの心を向けながら、私たちの信仰を顧み、また神様、あなたに私たちの心を向けることができますようにしてください。この40日の歩み、信仰の旅のひとときひとときがあなたに向けられますようにと願います。今週この教会で予定されている集会、あるいは祈りのうちに覚えられていること、すべてあなたはご存知です。どうかあなたの御心のままに進めさせてください。この祈りを礼拝にあたり、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまお祈りにも覚えましたように、今週の水曜日から灰の水曜日と申しまして、受難節レントに入ります。で、今年は4月の11日の日曜日を除く40日をこの受難節レントとして私たちは過ごします。日曜日というのはイエス様の復活を祝う日なんですね。それがクリスマスであろうと、ペンテコステであろうと、普段の日曜日であろうと、日曜日というのはみんなミニイースターと言ってもいいかもしれません。イエス様の復活を祝う日ですから、この受難節から日曜日の日を除くということを教会ではしています。この40日の間、イエス様の十字架での苦しみに私たちは思いを馳せながら、そして私たちの信仰の在り方や その態度というものを究明する時でありたいと願います。私はいくつもの教会で信仰の養いを受けてまいりました。カトリックの出版社で働いていた時があり、カトリック教会に集中して出席していた時もありました。で、この受難節レントというのはさまざまなこの習わしといいますか仕方をして、この40日の旅、この日本ではあまり言わないんですが、カナダとかアメリカの教会ではレンテンジャーニーという言葉がありまして、このレントの40日の旅というふうに申すわけですけれども、私も信仰生活を顧みてみますと、いろいろな教会でいろいろなこの受難節の過ごし方をしてまいりました。いくつかの教会では何か好きなものを断つ、チョコレートの好きな人はチョコレートを40日断つ、映画の好きな人は40日間映画を見ない、まあ様々な目標を立ててこの時を過ごしていたものです。そしてあるいは一日の中で何かを我慢して、この国旗献金というようなことをする教会もあります。私がおりました大阪の教会ではですね、受難節の最初にこの40日毎日のいくら捧げていくかというような、40日の日付が全部封筒に印刷されているような封筒を渡されまして、そして国旗献金をイースターの日に捧げるというようなことをしておりました。カトリック教会では毎週金曜日に、これは以前の習わしだそうですけれども、毎週金曜日に断食をしなければならない、特に肉食を避けなければいけないというようなことをしていたようですけれども、今では少し戒めが緩くなりまして、灰の水曜日と、そしてイエス様が十字架におかかりになった受難日、カトリックでは聖金曜日と言いますけれども、この2日間だけ12歳から65歳の成人信徒と言っておりましたでしょうか、特にお薬を飲まなければならない人などもいますし、ご病気の方やお年を召した方々はこれは免除されていたようですけれども、そういうようなことをカトリックの教会でもしていました。何かこの時は私たちがこう静かに過ごす、あるいは今ちょうどですね、カトリックの国ではカーニバルというようなものも行われていて、この受難節に入る前にどんちゃん騒ぎをしておこうというわけではないかもしれませんが、そういったお祭りごともされています。しかしその犠牲を払うとか、私たちが静かにしているということよりももっと大切なことがあります。この受難節で最も大切なのは、私たち一人一人が心を神様に向けるということです。心を神様に向ける、口で言うのは非常にたやすいです。しかし毎日の生活の中で神様を思い起こして、神様にずっと心を合わせていくということは非常に難しいことかもしれません。そして教会では今日マタイによる福音書の朗読をいたしましたが、このマタイによる福音書にある主の変容の物語を礼拝の中で聞くということも一つの伝統としてなされます。実は私はこの主の変容の箇所を読むたびに何かこうゾワゾワっとするというか、不思議な思いがします。おとぎ話を聞いているかのような気持ちにもなります。現実離れしているんじゃないかと思いながらここを読んだこともあります。今日はなぜこの受難週にあたってこの記事が、この物語が読まれているのかということを考えながら読み進めてみたいと思います。高い山の上でイエス様の栄光の姿、イエス様がこれから受難と死を通って受けられるそのお姿というものを この栄光の姿、いわゆるもうイエス様が復活をした姿を少しだけですけど、ちらっとと言っていいかもしれません。少しだけ私たちに見せてくださった。それがこの種の変容の出来事でした。今日の箇所の中にはイエス様の受難、そして死、そしてよみがえり、その一連の物語、受難節の大切なテーマでもあります。イエス様の受難死復活ということが含まれていること物語であります。でイエス様はご自身の弟子たちの中から特にペトロとヤコブとヨハネの3人を伴って高い山に登られます。でこの3人というのはですね、イエス様の最後のところにも一緒にいた弟子たちでした。あのゲツセマネの場面においてもこの人たちは共にいたわけです。そして今日の箇所の最初のところですけれども、6日の後という言葉から始まります。6日の後です。この言葉は前の記事と今日読まれましたこの箇所の記事をつなげる言葉です。前の記事というのが16章の21節から28節に記されてあるペトロの信仰告白と言われる箇所です。イエス様がご自身を明らかにされた十字架の死と復活の予告の場面です。今日の箇所に選ばれていません。どうぞお聞きいただければと思いますが、16章の21節にはこうあります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたとあります。イエス様の変容はこの受難予告と実は大いに関連があることでした。またこのことはここにいた3人の弟子たちにとって初めて聞かされたことでもありました。常にイエス様のそばにいたこの3人の弟子たちでした。十字架を前にして恐れを抱きながらも神様の御心のままに生きようと決心されたイエス様でした。今度は山上で2節のところにこうあります。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。これはこの時イエス様が白い衣を着て、その栄光に輝いたお姿で復活の姿を見せてくださった出来事だと言われています。聖書で太陽というのは神様を表すシンボルでもあります。そしてまたそれは命を表しています。イエス様の変容の出来事というのはイエス様自身が神であるということを示された出来事でした。また終わりの方になりますけれども、9節のところに一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられたとあります。この出来事はイエス様は苦難を受けて十字架の死に向かうけれども、3日目に復活させられるときには、栄光に満ちたお姿で現れるということを弟子たちに予告され、そしてイエス様に従うようにと弟子たちを励ますための出来事でした。イエス様が光り輝いている姿、皆さんどのように想像されるでしょうか。まばゆい光に包まれて 白くイエス様が光り輝いていること自体、よくよく考えてみれば、私たちの普段の生活からは大いにかけ離れた出来事かもしれません。私たちの生きている世界というのは、むしろここにいた3人の弟子たちが生きていた、置かれていた世界と同じでありますけれども、この出来事とは対照的に、人間の罪で覆われて、そして暗く希望を持つことができないような、そういう世界ではないでしょうか。ですから、6節のところに見逃してはならない言葉が記されてあります。こういうふうに6節に書かれてあるんですね。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。こういう言葉が記されてあります。しかし、そこにいたイエス様がとっさに、このイエス様の優しさというんでしょうか、イエス様の憐れみがにじみ出るようなことがここで起こってくるわけです。続く7節のところで、イエスが近づいて、彼らに手を触れて言われた。起きなさい。恐れることはない。イエス様は今朝私たちにも、起きなさい。恐れることはないと告げてくださいます。あなたたちも、この栄光に欲することができるんだ。そう言いながら、そしてイエス様のこの動きを想像するとですね、ただ言葉をかけたわけではない。ただ上から目線で。私はよく言うんですが、イエス様はどちらかというといつも下から目線です。どこか高いところに座ってですね、起きなさい。恐れることはないと言ったのではないのです。ここに言葉をかけるだけではなくて、実際に弟子たちに手を触れるという行為が記されています。イエス様の方から手を差し伸べてくださっている。そのことがここに本当に短いところですけれども記されてあります。イエス様は現実を直視して歩きなさいと言われるかのようです。弟子たちがイエス様を見上げたとき、もうその時にはイエス様は光り輝くお姿ではありませんでした。いつも見ている現実のいつも通りのイエス様のお顔をしていたんです。変容の物語というのは本当にこういう一瞬の出来事であったかもしれません。前後しますけれども、5節のところには雲の中から声が聞こえてきます。これはもちろん神様の声です。聖書の中で雲というのは希望を表す言葉なんですね。神様に私たちが望みを置く希望を表す言葉です。神様の声が雲の中から聞こえてきて、これは私の愛する子、私の心にかなうもの。聖書を何度もお読みになっている方であれば、この言葉がどこかで聞いた言葉であるということをご存知であろうと思います。イエス様が洗礼者ヨハネからバプテスマを受ける箇所です。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという言葉がマタイによる福音書の3章に記されてあります。それと同じ神様の声がこの時聞こえてきたというのです。これに聞け、これに聞け、私たちにも神様の声が聞こえてきます。私の声に聞きなさい。今日のこの礼拝は詩編の招きの言葉によって始められました。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。詩編128編の8節の言葉でした。 124編ですね、失礼しました。124編8節のこの言葉、宗教改革者のジャン・カルバンが非常に好んだ聖句だと言われています。カルバンの礼拝では必ずこの詩編124編8節が招きの言葉として用いられていました。これはすべての創造者である神を称える言葉です。そしてこれに聞く、神様に聞くという姿勢を持っている言葉です。先ほど聖書の中では雲がいろいろな場面で出てくることを申し上げました。最初に読みました旧約聖書の出エジプト記でも雲が出てまいります。雲は神様がそこにおられる、神様がすぐそこにおられるということを表す言葉、そして古の人たちは雲の向こうに神様がいらっしゃる、希望の印として雲を見ていたわけです。目に見えない神様がそこにいてくださる希望を持って雲を見上げていたのだろうと思います。出エジプトの出来事を果たしたイスラエルの民が40年荒れ野を旅しました。その時にも雲は神様が民と一緒にいてくださるということの象徴となりました。モーセが今日の箇所の中で雲の中に自ら進んでいく様子が描かれています。そしてこの今日のイエス様の変容の箇所から私たちが聞くべきことが2つあります。まず第一に、神様はいついかなる時にも私たちの希望であり続けてくださるということです。不安があり先の見えないような状態の中にも神様は私たちを必ず導いてくださるお方だということです。二つ目です。神様は私たちにそこにとどまることを願っているのではなく、そこから立ち上がってそれぞれの示された場所へと行くということ。もしかしたら私たちがいる場所というのは非常に居心地のいい場所かもしれません。私たちが離れがたいと思うような場所かもしれません。三人の弟子たちがイエス様の変容を山の上で見ていたときに、夢を見ているような心地よい気持ちになっていたかもしれません。しかしイエス様はここにずっといることを願ってはいませんでした。それぞれが山の下へ降りていくということを願っていました。起きなさい、恐れることはない、そうイエス様が言われた言葉を今朝私たちは心に刻みたいと願います。イエス様ご自身もこの時ずっと山の上にいたわけではありませんでした。山から下られて、そしてイエス様を待ち受けている大勢の人々、そしてその先にはイエス様の十字架の苦難というものも待っていたわけです。苦難をお受けになるイエス様に従っていくこともまた今日の箇所が私たちに示していることではないでしょうか。しかし実際にはここに立ち会っていた弟子たちも美しく輝くイエス様の栄光を見たのに、実際には山を降りた後にイエス様の最後の最後まで従っていくことができなかった人たちでありました。イエス様は捕らえられた時にこの三人はイエス様に従っていくどころか逃げ出してしまった三人でした。私たちはこれを聞くときにどう考えるでしょうか。イエス様を捨てずに従っていけるという確信は私たちのうち誰もないかもしれません。それが私たちの弱さであると言えます。 神様なしに生きていくことは、しかし私たちにはできないわけです。神様の力で守られながら、私たちは神様と結ばれて生きるときに、初めて可能になるのです。イエス様の変容の物語には、さまざまな解釈があり、今日お話ししたことはその一つに過ぎません。しかし私たちはこの箇所を読んで、黙想するときに、きっと私たちの心の中からさまざまなことを思い巡らすのだろうと思います。それもまた神様が私たちに求められていることだろうと思うのです。で、もしですね、この主の変容の物語に一定の解釈があるとか、あるいはここはこういうふうに読むんですよというようなことが、一つの解釈だけが言われていたのであれば、きっと私たちはこの不思議な物語を自分の心や頭で受け止めたり考えたりすることをやめてしまうかもしれません。そうではなくて、この物語は私にはこういうふうに感じられるんだ、こういうふうに読むことができるんだということをするところに、私たちが神様に向き合っていく姿勢が与えられていくだろうと思います。そして私たちの信仰が養われていくというのは、こういう場面で出てくることなんだろうと思います。もう少し分かりやすく言いますと、今日の変容の場面を上からも下からも右からも左からもいろんな視点で読み返していただきたいのです。そして私たちの信仰が育まれていくであろうと思います。今日の記事にあるイエス様の栄光を、私たちはこの礼拝で称えながら、今年の受難節の扉を共に開いていきたいと願います。しばらく黙想してお祈りをいたしましょう。神様、今日私たちをこの礼拝において御言葉に聞かせ、そして私たちを受難節へと誘ってくださいますことを心から感謝をいたします。起きなさい、イエス様は私たち一人一人にそう語ってくださいます。この言葉を携えて、私たち新しい一週間に出発することができるようにしてください。私たちが私たちの思いではなく、あなたの御心に生き、そして隣人と共に生きるこの一週間でありますように。感謝と願いとを私たちの主イエス・キリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。それではお立ちいただける方はどうぞお立ちください。賛美歌503番、賛美歌503を共に賛美いたしましょう。
道なり主共にいませば災い